はい、来ました。今日はこの前リクされたやつを適当に、やりたいと思います。はい、でなので、さらっとやって、多分そんな時間はかかんないと思っております。はい、でジータレス読みで290、おっちゃん来た、こんばんは、今日も楽しみと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、あざっすで、291、おっちゃんこんばんは、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、イナジュンの DVD 見ながら聞かせてもらうよと、あざっすDVD 見ながら聞くと混在しそうだけど、まあいいんですかね。で、292、チョリースト、チョリース、楽しみにしてたんこと、はい、あざっす、はい、というわけで行きたいと思います。音をストップ。ではですね、早速やりたいと思うんですが、対等ではない友達というやつをやりたいと思います。前回途中でいろいろあって止めちゃったやつですね。いきましょう。僕の体験を聞いてください。あだ名がミミズという小学校4年になる少年がいた。あだ名の由来は彼の名前にもあったが、性格にも関係していて、引っ込み思案で弱々しい少年だった。風貌も薄茶色の T シャツの日が多く、目は重々しい二重で少しギョロ目の細顔。 春に転校してきて早速他の男友達になじられる存在になる。別に嫌われていたわけではない。そんな彼を人一倍なじっているのが僕だった。その頃の僕はいい意味で素直な性格、悪く考えるとわがままな性格だった。とりあえず自分が一番という大人になって考えると嫌なガキ。僕のような性格のやつとミミズが仲良くなるなんて誰が想像できただろう。周りには友達はいたし、別にミミズと二人で遊ぶ必要もなかった。でも僕はなんとなくミミズが気に入っていた。子供の時僕と似たような性格をしていた人には分かってもらえるだろうか。ちょうどいい子分になるような決して対等ではない友達。よく話すきっかけになったのはやはり共通の趣味ガチャガチャ集めだろうか。とある漫画関連のガチャガチャだったわけだけど、少しマイナーで話が通じたのはミミズが初めてだったわけです。こうして日々半分は他の友達と半分はミミズと遊ぶようになった。ミミズと遊ぶというと僕が勝手に提案したガチャガチャ競争が主。どっちが先にシリーズを集められるかとか言いつつ、本当に嫌なガキの僕は平気でミミズから欲しいガチャガチャを横取りしていた。ミミズは困惑した表情をすると苦笑いでそれを容認してくれた。僕はいろいろと彼にわがままを突き通して平気でいたのも、実は遊んでやってるという気持ちを持っていたからだ。ミミズは自分から人の輪に入るのが苦手で、こっちから話しかけないと来ないからしばしば一人になることが多かった。ミミズ自身も別に一人でも良さそうだったけど、偉そうな僕はもらうだけじゃ悪いからと外れのガチャガチャをミミズに押し付けたりもした。ミミズは目をキョロリと動かしてありがとうともらってくれる。満足する僕。僕そろそろ家戻る。他の友達。え、もう？僕。うん、ミミズが僕んち来る約束なんだ。他。お前本当にミミズと仲良しだよな。あいつ話しかけてもギョロギョロしててよくわかんないよな。僕。ミミズとは〇〇漫画のタイトルの話ができるからさ。夕方になって空が赤くなる頃、玄関に戻るとミミズが待っていた。部屋で話している時、僕がほとんど一方的に話してた。なかなか出てこないガチャガチャの話をしていると珍しくミミズが顔を上げて話し始めた。僕の兄ちゃんそれ持ってんだ。え、兄ちゃんも集めてるんだ。うん、今は受験のために集めてるのやめてるけど飾ってある2個。え、興奮した僕は早速催促を始めた。2個あるなら1個もらってこいよ。いつにも増して困惑したミミズだったが、僕は無理やり丸め込めて彼を説得し、じゃあ聞いてみると言わせることに成功した。次の日、見事にミミズは幻のガチャガチャをゲットしてきた。乱舞してる僕を見てミミズも満足しているようだったが、急にまた目をギョロッとさせて、実は兄ちゃん昨日友達の家に泊まって帰ってこなくて、勝手に持ち出したから、その自分でも何を言っていいかわからないようだったし、僕もそっか正式に持ち出したわけじゃないのかと少し後ろめたさを感じたが、すべてはミミズとミミズの兄の間のことであって僕には関係ないとして、ただただガチャガチャをゲットしたことを喜ぶことにした。1週間かしたかある日のこと、すごく暑い日だった。セミがうるさく鳴き始め、僕もイライラしてた。 僕はセミの鳴き声は正直好きじゃなかったし、その後の人生でも好きになることはなかった。忘れられない一日の始まり。教室に入って席にドスンと座るとミミズが自分の席から立ち上がり、珍しく僕の方に自ら近づいてきた。おはよう。言いかけた時にミミズの顔が蒼白なのに気がついた。まるまるくん、あのさ、兄ちゃんが気づいてさ、2個あるなら1個くれてくれてもいいじゃんって言っといてよ。いつになく強気で無礼な僕、どうしてもそのガチャガチャを手放したくなかった。いや、それが1個しかなくなっちゃって、その、え、1個 ?2 個あったんじゃないの？ゴニョゴニョ言うミミズからの説明をなんとか僕は理解した。この間ミミズ兄がいない間にガラスケースから取ったガチャガチャは僕用の1個ではなく2個だった。ミミズもそのガチャガチャの中身をよく見たかったらしい。しかしミミズはそれをなくしてしまった。なくしたのはなんとも早い次の日のことだった。ミミズ兄はしばらく気づいていなかったが、昨日ついに気づいてしまったらしくカンカンだという。なくしたことは告げてないものの、とりあえず1個返せば機嫌を直してくれるはずだとのこと。ただガチャガチャを返せばいい。なのに僕はどうしてもどうしてもそれを手放したくなかった。元はといえばミミズ兄のものであるにもかかわらず、僕は意味不明な理屈を重ねて断固拒否の姿勢をとった。ミミズはもう泣いてる。よろめが潤んでひどく気の毒な顔になっていたのに。僕はお前にもらったんだぞ。お前の兄貴にもらったわけじゃないし、なんでお前の兄貴に返さなきゃいけないんだよ。お願いだよ。兄ちゃんイライラしててすごく怒られる。知らねえよ。ああ、だったら出せばいいじゃん、ガチャガチャ言って。無理だよ、そんなこと分かってるくせに。きっとミミズが僕の顔をにらみつけた。初めてミミズのこんな顔を見た。ミミズのくせに何なんだよ。僕は顔を背けて知らないふりをした。しばらくミミズは僕の隣で立っていたようだが、先生が入ってきて目線を戻すとミミズは窓際の席に戻っていった。知らねえよ、ほんと。あのミミズが僕をにらみつけた目が、それが僕が見たミミズの最後の目、そして顔。朝あんなに晴れていたのに、ものすごい夕立ちが来て車がスリップしミミズに激突した。即死だった。ガチャガチャのある店の前で僕に初めてとてつもない罪悪感がのしかかってきた。葬式の時にまともに写真を見ることができず、ひたすら心の内で謝るばかり。勘違いでも何でもない、あの日僕が返さなかったからミミズは店のガチャガチャをやりに行ったんだ。藁にもすがる思いで、その時跳ねられたんだ。それで死んだんだ。ミミズが死んだ、僕のせいで。初めて尽くしの一日だった。初めて自分の行動を恥ずかしく思ったし、初めて自分の性格というものを考えた。そして何より初めてミミズの立場になってみたのだ。ミミズはなんであんなに僕のわがままを許してこれたんだろう。僕はあんなことされたら絶対怒るのに、蹴り入れてるのに。いらないガチャガチャなんて渡されても困るだけだし、ずっとバカにされたら。 自己嫌悪になりながら寝床についてその日は電気を消した。暗闇の中にガチャ玉が浮かんでいた。中にはあの幻の怪獣が入ってる。ミミズの兄貴の。でも今は僕のだ。中の怪獣が叫び始めた。小さい目のはずなのになんだか大きく見えてきた。おかしい。こいつに黒目はないはずなのに。ぎょろりと僕を睨んだのはミミズの目。真っ暗だ。ここは真っ暗だよ。青ざめて目覚めるとすぐ横からこつりと音がしてガチャポンが落ちた。夢の中のガチャポン。ミミズから僕が奪った。僕は幽霊はいると信じていたから、この偶然が偶然に思えなかった。それから5日間ほど僕は似たような夢を見続け、ミミズがすぐそばで睨みつけている感覚がどうしても取れず、日に日に食欲がなくなっていった。家族はもちろん僕の周囲の人たちも僕の異変には気づいていたようだが、大切な友達が亡くなったショックだろうと思って当然だった。悪かったよ。許して。何をすれば許されるのか考え続けていた。そしてふと気づいた。というか、なんでそれまで気づかなかったのか。夢の中でもガチャガチャが出てきたじゃないか。もしかして返せばミミズも無事成仏してくれるんじゃないだろうかと。そんなことで許されるもんなのか。でもとりあえずこれはもともと僕のものじゃないんだ。返さなきゃいけないんだ。ミミズの家に呼びかけるとミミズ兄だろう人が出てきた。意外とミミズには似てない目をしていたが表情をギョッとさせた。というのも僕の顔が相当やつれていたらしい。僕バツバツミミズの名前くんの友達です。それでこれ。ああこれか。あいつ君に渡してたんだね。はい、お返しします。いいよあげるよ。最後に君に渡したんだろ。返します。お願いです。お願いだから。泣き崩れてしまった。もう子供の僕には限界で全て話してしまいたくなって、ミミズ兄に夢のことなど全て話してしまった。ミミズ兄は長い間黙っていた。そうか、そんな夢を見ちゃったんだね。怖かっただろう。当たり前なんです。あいつにひどいことたくさんしたし。でもさ、まるまるくん、あいつはそんなたたるような性格してないよ。ああ確かに、ミミズが人を恨んでたたるような性格には見えなかった。きっと夢とかバツバツの気配とかもさ、まるまるくんが自分を責めるから見えたり感じたりするんじゃないかな。でもそれに実を言うと、あんまり人には言ってないんだけど、君には特別に教えてあげるけどね。はい。ミミズ兄は声を潜めて話し始めた。俺霊感あるんだ。親にも内緒にしてるんだけどね。今は君の周りには何にもいないよ。もちろんバツバツも。本当に？本当さ。いいか、結構幽霊とかって人の勘違いが大半なんだよ。君は反省してるんならそれでいいじゃんな。僕は単純だったこともあって、霊感があるという人が僕の周りに何もついていないというその言葉だけでスーッと肩が軽くなっていった。それから 2,3 日して僕はすっかり元通りになっていた。好き放題に遊び回り食べまくりもした。変わったといえば、少し前よりは思いやりという心が増えたはず。 あれは何日後のことだったか。暑い晴れた日の放課後、みんなで野原に囲まれた土の上でサッカーをしていた。ミミズのことなど皆忘れていた。僕も正直もう切り替えていた。これからはみんなにあんなわがままはしない。ボールが僕の頭上を大きく飛んでいった。取ってくる。野原をかき分けていくと、最近は遊びに使わなくなった小川が見えてきた。思えばその頃から川が汚くなり始めていて、皆臭いと言って近づかなかったのだ。ボールは川の一歩手前で止まっていた。ボールを手に取ると、自然と濁った水面の中にあるゴロゴロしたものが目についた。大量のガチャガチャ。僕らが集めてたシリーズの人気のないやつ。僕がミミズに押し付けた。後ろに冷たい気配と冷たい感触が襲ってきて振り向こうとしたとき、されるがままに僕は川の中に突き落とされた。川はあんなに日が照っていたのにひどく冷たかった。だがそれ以上に足元に激痛が走る。そのとき僕の足にひびが入ったらしい。思ったよりも小川は深くて、仰向けにのんびりしていたら溺れてしまうから必死で身を起こしていた。でも冷たいし痛いし、でも足が痛くて起き上がれなくて、だんだん感覚がなくなっていった。このままじゃ死んじゃう。誰か助けて。野原にはミミズが立っていた。僕の体温はさらに下がっていった。なんだこれも幻覚なのか。幻覚だからミミズの髪がそよ風になびかないのか。ふと僕はここに来ちゃいけなかったと悟った。ここはミミズの秘密の場所だったんだ。なぜか頭の悪い僕にも分かった。目の前に立っている無表情のミミズの気持ちがよく分かる気がした。背中を押したのはきっとミミズだったんだろうけど、その時は必死だった。助けて助けて、足が動かない、このままじゃ死ぬ。ミミズなら助けてくれるだろう。いつもよく見たミミズの顔だ。困ってるけど笑ってる顔。ギョロ目を細くさせて、今ではその目から涙を滴らせて。僕はそんないいやつじゃないよ。はははははははとミミズが笑う途中で僕の意識は途切れた。病院で母に頼んで、あのガチャガチャをミミズ兄に渡してもらうよう頼んだ。断られても絶対に渡すようにと。それからは夢の中でも現実でも彼に会うことはなかった。あれからミミズ兄とも会っていないが、思うに霊感があると言ったのは僕を落ち着かせるためについた嘘だったんだろうと思う。ミミズはやっぱりあのガチャガチャを返してほしかったんだ。あれから僕はだいぶ考え方が変わった。まあまともな考えをするようになっただけ。その後もミミズのような人間に会うが、何でもなさそうな顔をしている彼らも恨むということを知っている。決して許してくれるわけではないのだと。僕自身も天狗にならないように気をつけている。以上、対等ではない友達っていう題名の話でございました。で、次行く前にジータレース読み、 293陸お願いします。固定の無念塚、固定の無念塚、あー、まあこんぐらいの長さならいいか。で294ちゃんこん台風気をつけようと。台風どうなんですかね、強いんですかね。なんか最初強いって言ってたけどかなり弱まったんじゃない。で295、この間の配信の時は18号で今度は19号か、前回はそこまでひどくなかったけど今回はどんなもんかねと。死傷者等を出さずに臨時休暇を得られるのだろうかと。まあ無理だな。で296と、ここで鬼や明日何時に家出るの、また母ちゃん乱入、岸くんも明日また台風ですねと。明日の午後なのかな。で297、台風より台風に伴う親フラに気をつけよう。何はともあれモンハン部のおじいちゃんこんばんは、ご機嫌うるわしゅうと。もうおじいちゃんじゃないんですけど。で、298、おっちゃんこんばんはと。おっちゃんじゃないですか、こんばんです。やり直し朗読ですね、楽しませていただきますと、あざっす。で299、霊感があるとかまで言って安心させてくれる優しい兄ちゃんやでと、うん、まああまりにもやつれてたから言ったのかもしれないけど、でも小学生で兄ちゃん多分言っても中学生だから、その割には相当機転の利く兄ちゃんだけどね。で300、なんで前と同じ話をと思ったが母ちゃん乱入で読み直しだっけど、まあそうですね。で次、墓穴、あ違う、母国自決、人を呪わば穴二つ、こんなことわざがあります。しかし僕の田舎ではこう言います。人を呪わば井戸の中。僕の田舎は N 県の山の中にあります。本当に田舎で人口も1000人くらいしかいません。村の人がみんな顔見知りのような、そんなところで僕は18歳まで住んでいました。こんな小さな村でも1年に1回活気づく時があります。それは村の神社の祭りです。その祭りは神社の隣に祀られている井戸のようなものの周りに一晩中焚き火をするという、まあどこにでもありそうなものでした。だけど僕はこの祭りが大好きでした。なぜなら1年で一番おいしいものが食べられるからです。この祭りの日は僕の父さんも母さんも村の人も絶対怒りません。何を言っても笑って許してくれるのです。僕が17歳の時のこの祭りの日でした。僕の友達の A と B が家へ遊びに来ました。家族はみんな神社に行っていて留守なので、3人で隠れてタバコを吸っていました。3人でバカな話をしながら笑っていたのですが、不意に A が祭りのことについて話し出したのです。 A、 なあ知ってるか、神社の祭りのこと。あれさ、井戸みたいなの祭ってるでしょ。あの井戸さ、地獄につながってるんだってよ。僕と B は笑いながら、マジでとか言ってました。 A、 いやばあちゃんが言ってたんだ。だけど地獄って笑っちゃうよな。なあ明日の夜さ、井戸の中みんなで見に行かないか。俺と B は顔を見合わせ黙り込んだ。すると A が、何お前ら怖いのかよ、そう言って煽ってきました。なぜこの時正直に怖いと言えなかったのか。A に煽られ僕も B も無気になり、祭りの次の日の夜、井戸の中を見ることになってしまいました。 祭りの次の日の夜、僕ら三人は井戸の前にいました。神社の住職も寝ているようで、神社は静まり返っていました。僕ら三人はとりあえず井戸の中を覗いた。かなり深そうで奥まで見えませんでした。すると A がリュックサックからロープを取り出し、これで俺を縛って井戸の中に下ろしてくれ。で次に B が降りてこい。まるまる、僕の名前はとりあえず見張りな。僕らは言われた通り A の体を縛り、ロープの端は近くの木に縛りつけた。行くぜ。 A がゆっくりと井戸の中へ入っていきました。と次の瞬間、 A は何かに引っ張られるように井戸の中へ滑り落ちていったのです。僕と B は何が起きたのか理解するのに少し時間がかかりました。 B が、 A が落ちた、やばい、助けなきゃ。僕らは木に縛りつけておいたロープを引っ張りました。しかしどんなに引っ張ってもびくともしません。まるで井戸の中から何かにロープをつかまれているようでした。井戸に駆け寄り中を覗いてみました。しかし暗くてよく見えません。その時井戸の中からものすごい声が聞こえてきました。甲高い男か女かわからない悲鳴が。僕ら二人はその声を聞き、体が硬直したように動かなくなってしまいました。 B、 今の A の声だよな。僕、わからない。 B、お前神社に行って住職呼んでこい、これ絶対やばいよ。僕、わかった。僕は神社の裏にある住職が寝泊まりしている家へ走り出した。家に着くとやはり眠っているらしく真っ暗だった。僕は玄関のドアを叩きながら精一杯の声を張り上げた。すいません、友達が井戸に落ちてしまいました、助けてください。すると家の中でゴトゴトと音がし、いきなり玄関の戸がガラッと開いた。お前、今言ったことは本当か。いきなり武将髭を生やしたおじさんが僕に怒鳴りつけた。あ、はい、井戸の中に滑り落ちてしまって、中からすごい悲鳴が聞こえるんです。なんてことをしたんだ、ちょっと待ってろ、すぐ行く。おじさんは家に戻り服を着替えて出てきた。お坊さんのような清掃のような格好をしていた。走るぞ。おじさんはそう言うなり井戸に向かって走り出しました。僕も慌てて後を追います。井戸では B が疲れ切った表情で座っていました。多分ずっとロープを引っ張っていたのだろう。 B、 もう A の声聞こえてこないんだ。がっくりとうなだれながらそうつぶやいた。おじさんがでかい声で言った。いいか、落ち込んでる暇なんてないんだ。早くしないと友達は全部持ってかれるぞ。俺が井戸に入る、お前らは俺が合図したらロープを引っ張れ、わかったな。そう言うと A が体に巻いたロープをたどるようにおじさんは井戸に入っていった。おじさんはゆっくりと井戸の中に入っていった。僕と B は固唾を飲んでおじさんの合図を待った。おじさんは井戸の底に着いたらしく、井戸の中からお経が聞こえてきた。10分くらいお経を唱えただろうか、いきなりおじさんの大声がした。お前ら引け。僕らは自分たちが出せる限りの力を振り絞りロープを引っ張った。ロープが動く。さっきまでとは違い、ロープは僕らの引く方へ動いたのだ。僕らは一生懸命ロープを引っ張った。もう少し、もう少し、お互い声を掛け合って。すると井戸に顔が出てきた。 A だ。しかし僕らは喜ぶことができませんでした。 A の代わりように 僕らは言葉を失いました。体中にお札が貼られていました。顔も手も足も。そして何かブツブツつぶやいているのです。 A の姿を見て呆然としている僕らにおじさんの大声が聞こえてきた。おい、ロープ垂らせ、早くしろ。僕は急いで A の体のロープを外し井戸へ投げ込んだ。おじさんのお経は山積に続いている。お経を唱えながらロープを登っているようだ。僕は井戸の中を覗きながらおじさんを待った。井戸の中のおじさんが見えてきた。おじさんはお経を唱えながらゆっくり登っている。おじさんの足元には煙みたいなのがもうもうとしていた。煙？いや、煙じゃない。それは井戸の中いっぱいに隙間なく群がる手だった。
うわ
と僕は悲鳴を上げた。おじさんが井戸の外へ顔を出した。
手は大丈夫？
僕はガタガタ震えていました。おじさんの体が完全に井戸から出たとき、おじさんは言いました。
A に貼ってある札を全部剥がして持ってこい、急げ。
僕と B は言われた通り貼ってあるお札を剥がしておじさんに渡した。おじさんはそれをお経を唱えながら一枚ずつ井戸の中へ落としていった。最後の一枚を井戸に落とし終わると、おじさんは大きなため息をついた。そして僕と B の前に来て言った。大変なことをしたな。 A は肉体は持っていかれなかったが、もう普通に生活することはできないだろう。ここはな、お前たちが思ってるような軽いもんではないんだ。お前たちがただの井戸だと思っているものはな、母獄自決といってな、呪いの穴なんだ。おじさんは A を気遣いながら静かに話し出した。人を呪わば穴二つ。人を呪うときは自分と相手の墓穴が必要だということだ。しかしこの村では昔からこう言うんだ。人を呪わば井戸の中とな。この辺りは昔はとても貧しいところだった。太陽があまり当たらないからだろうな。田んぼも畑もわずかな実りしかもたらさなかった。しかし役人たちの年貢の取り立ては厳しかった。村人たちはボロ雑巾のように働かされ役に立たなくなると殺された。村人たちは自分の運命を呪った。そして自ら命を絶つようになったんだ。呪いを抱えこの井戸に身を投げたんだ。村人の死体は一つとして見つからなかったという。村人たちはあの井戸は地獄につながってるんだ、そう噂し恐れた。命を絶った村人たちの呪いは役人たちに降りかかった。役人たちは次々と行方不明になった。井戸に呼ばれたんだろうな。あの手に持っていかれたのだろう。僕はあの時の光景を思い出しおじさんに聞きました。
僕も井戸の中の手を見ました。あれは一体何なんですか？
おじさんは、俺にもわからん。ただ俺の親父がいつも言ってたんだ。井戸の手が全てを持っていくんだと。井戸の中へ入ったのは俺も初めてなんだ。僕は今初めて気がつきました。おじさんが震えていること。 B がおじさんに尋ねた。
A はどうなるんですか。
おじさんは、わからん、本当にわからん、こんなことは初めてだからな、まあ、とにかく俺の家で面倒を見る。何か持って行かれたのは確かだ。あの姿を見ればわかる。 A は一点を見つめ、ブツブツとつぶやき続けていました。
朝になったらお前らの親をここに呼ぶ。それまで俺の家へ来い。
僕と B で A を抱え、おじさんの家まで歩いていった。
なんてことをしてしまったんだろう。
二人とも終始無言だった。
おじさんの家に着いた僕らは、おじさんの作った熱い味噌汁をいただいた。
おじさんは日が昇るとすぐに俺と B の両親と A のばあちゃん、 A には両親がいないためを呼んだ。
B はこのことがあって3ヶ月後この村を出て行った。
僕は高校を卒業してすぐ両親と一緒に東京へ引っ越した。 A はおじさんの家で今もあの時のままです。
以上、母国自決っていう題名の話でございました。
で、次くまえんジータレス読み301。明日の午後から夕方でようやく関西じゃないかな台風。あ、まだ関西なんだ、遅いんだ。じゃあ明日というより明後日の方なのかな。で302、ケツの話だってと、まあ、ケツじゃないんですけども、まあ、ケツってつくだけでケツって言いたがるっていう、もう中学生だよ。で303、こいつら暇だな、俺なら地獄とか言われたらアホらしくていかんと。17歳か、田舎で17歳の頃だ、地獄とか言われたから逆にっていう、本当みたいなところで好奇心で行っちゃったっていうところですね。17歳、田舎で他にやることもないしっていう。で304、祀ってる井戸に突ってフラグ立ちまくりじゃねえかと。まあその辺は若さのこの、無知だからっていう。で305、今の声おっちゃん史上初めて聞いたと。おっちゃん史上っていうよくわかんないですけど。で306、住職服を着替えるなんて悠長だなと。多分なんか意味があったんでしょう。もしかしたらそのなんて言うんだろう、中にはお札いっぱい貼ってあるとかね、なんか清めた何かなのかもしれないです、その辺は分かりませんが。でも着替えるってことは何か意味があって着替えたんだろうから、その清掃には何かあるんじゃないですかね。で、307、おじさんかっけえな、ついでにハーってやってほしいと。ハーってやってほしいって言ったって、何でもそれやればいいと思うんじゃない。で308、 N 県っていうと長崎、長野、奈良、新潟か、山っていうから、あ、奈良県かね、ありそう、その辺の県ならと。わからない、別にどこでもありそうだと勝手に思ってしまうので、知識がないから。で さっき陸されたやつ、293のやつをやって今日は終わりにしたいと思います。湖底、湖の底の無念塚ってやつ、 先に断っておきますが、以下は全部実話です。誓って嘘じゃありません。それとここに転載した理由は薄めるためです。興味本位で読んでもいいですが、本当に友人5人が死にかけていますし、うち1人は障害者1級になりました。やってはいけないことをしてしまったがために本気でたたられました。それが原因で脳腫瘍を発症した友人が2名、心筋肥大で心臓が大変なことになり心筋梗塞までやってペースメーカー入れたのが1名、転換症状が出るようになって仕事中に機械に挟まれ結果会社を辞めた者が1名、リアルで気違い状態になって安定剤をオーバードープし集中治療室でやばいことになったのが1名、自分は死にませんでしたが原因不明の車両故障が原因で交通事故に遭い、脊椎間狭窄で慢性偏頭痛です。東京西部の有名な拝み屋さんが揃っている某お寺に相談したところ、相手がでかすぎ多すぎなため拝んでも無理と剣もほろろに断られてしまいました。ただとにかく事実をたくさんの人に知ってもらうしかないそうです。そうすればだんだんとこの霊障が拡散して薄まっていくから少しずつ良くなるんだそうです。ただ自分の息をのうちは全部なくならないだろうから3回か4回は輪廻しないとなくならないとか。先に断っておきましたので、ここから先は自己責任でお願いします。何があっても責任取りません。嫌なら今すぐ ID を NG にしてスルーしてください。いいですね。もう一度書きます。先に断っておきましたので、ここから先は自己責任でお願いします。何があっても責任取りません。嫌なら今すぐ ID を NG にしてスルーしてください。いいですね。心の準備はいいですか。ことの始まり、ビギニングが関東の某所にあるダムに沈んだお寺ってところからでした。かつての本堂も墓地も移転が終了したんだけど、旧墓地エリアが残っていて多数の無縁仏がありました。その地域はかつて宿場だか半場だかがあり、飯盛り女やらよだかや違うやら師匠交渉女郎沖屋があったそうです。そこの女たちや金で買われて連れてこられた人足、人の足や行き場のない教場持ちなどもいたとか。長い時間かけて、かれこれたまりにたまった無縁物が残されていたんですね。渇水期でも水面に出ないエリアなんですが、特別な事情で通常より6メーター近く水位が低くなったんだそうですよ。ありえないほどの固定構造物が姿を現し、その中に先日のお寺がありました。で、その話を聞きつけて肝試しに行ったのは一昨年の夏です。男4人、女2人の6人パーティーでした。夕暮れの時の頃に今は使っていない道を使って固定へと降りました。予想されていた泥はすっかり乾いていて普通に歩けました。古い地図を頼りに歩いたのですが、お寺の立派な石の門が残っていて場所はすぐに分かりました。この辺りは水の流れが速いのか、あまり泥が残っていなくて、むしろ一面雑草が茂っていて歩きやすいくらいでした。本堂裏手の墓場跡地の奥の方に大きな塚がいくつもあって無念塚と書いてありました。無念な死を迎えた者がその無念をこの塚に収めて次はいい人生を願ったのだと、言われに書いてありました。その奥には女郎塚があって、死んだ女郎の髪がいくつも収められたんだそうです。向かいには腐った外場が立ち並ぶ神父塚、なんか鉱山か何かは知りませんけど相当死んだそうです。すぐ近くには無縁仏の墓石を積み上げた無縁塚がありました。うまく言えないですけど、このエリアだけ本当に異様な空気です。 で、お寺の敷地を一回りして場所を確認して暗くなるのを待ちます。実はすでに無念塚に自分の携帯を置いてきていたんです。門のところから一人ずつ携帯を取りに行くって肝試しを開始しました。肝試しは何事もなく終わったのですが、最後に戻ってきた友人がとんでもないものを持ってました。無念塚から石を拾ってきたと言って自慢げに見せびらかしたのです。これが全ての始まりでした。最初の異変は石を持ってきたやつからでした。違う、石を持ってきたやつからでした。1ヶ月くらい経った頃から会社のアパートの中に誰かがいると言い出したんです。寝ていると天井裏を誰かが歩くとか、勝手にテレビがつくとか、それだけじゃなくて電子レンジがいきなり火を吹いて壊れたとか、あと携帯電話がノイズだらけになって通話できないとか、頻繁にピンポンダッシュされ始め、呼び鈴が鳴っても外に誰もいないとかです。さすがに頭にきてアパートの廊下の一番奥で犯人が現れるのを待っていたそうです。ですが待つこと2時間、ついに犯人は姿を現しませんでした。いつも真夜中になっていたんで真夜中に待ってたそうなんです。ただ犯人は姿を現さずじまい。でも呼び鈴は鳴りました。真夜中2時にピンポーンと。なんだ、機械の故障かよと苦笑いして玄関外のスイッチのケーブルを引っこ抜いたんだそうです。それでその晩は寝たそうなんですが、次の夜に事件は起きました。ケーブルを抜いて鳴らないはずの呼び鈴が鳴ったんです。さすがにびっくりして飛び起きたそうですが、今度は呼び鈴がピンポンピンポンと鳴り続けたとか、スピーカー部をハンマーで壊して静かにさせたそうですが、さすがに気味が悪くなったとか。まだまだ暑い夜の頃だったはずです。ふとトイレに行きたくなって中にこもっていたら、トントンとトイレのドアをノックされたんだとか。この時点でかなり鈍い友人も気味悪いのを通り越したそうです。パニック状態になり、適当な服を着てアパートを飛び出し、慌てて自分の家へとやってきました。当時自分は会社の独身寮にいたのですが、真っ青になって飛び込んできた友人が忘れられません。ところが友人が来て30分後に管理室からえらい剣幕でお叱りの電話がかかってきました。夜中の2時過ぎですよ。管理人もよく起きてたものです。しかしお叱りの要件は、友達が遊びに来たのは多めに見るが複数の女連れは感心しないとのこと。ちょっと待て、来てるのは男一人だと説明しても、監視カメラに派手な格好の遊び女が3人映ってるとのこと。仕方なく管理人さんに部屋へ来てくれとお願いして来てもらったのですが、部屋の中には男2人です。おかしいおかしい、どっかに隠してると信じてもらえませんでした。部屋の中のありとあらゆるところを調べられ、クローゼットの中から組み付けのベッドの裏まで検査です。最後は不詳不詳に管理人室へと引き上げたんですが、翌朝に監視カメラの画像を見たら、確かに女が映ってます。さすがにヤバいと観念したのか、翌日急遽仕事を休んで例のダムのところへ石を返しに行きました。ところがダムの水はすでにかなりのところまで戻ってきていて、お寺に戻すところの騒ぎじゃありません。二人して青くなって、どうしたものかと、そのお寺の移転先になった新しいお寺の住職に相談しに行きました。そしたら、新しいお寺の供養塚に納めるから、肝試しに行った友人6人を全部揃えて供養に来るようにとの指示でした。次の週末の休みに全員揃ってお寺で供養をしたのですが、お経をあげてる間に木魚がいきなり割れたんですよ。ポクポクポクと音がしていたのですが、その直後にバキッとすごい音がして割れました。どう考えてもそんな音が出るほど強く叩いていません。さらには供養中にいきなり女友達が2人とも泣き始めちゃって、別に悲しくないのに涙が止まらないと。だんだんそれがひどくなって、最後はしゃくって泣くほどになってしまい、ご住職がお経本で背中を叩いてました。 あと石を持ってきた男が頭抱えてうめき出して、挙句に白目を向いて泡を吹きながらぶっ倒れました。さすがに救急車呼ぶかって話になったんですが、ご住職の度胸が続きました。で、なんとか供養を終えて、その後でご住職のお説教タイムに突入。まあひどく叱られまして、それも本気でこっぴどく叱られまして、特に影響出なかったやつなどは結構ふてくされ始める始末。帰り道の車の中じゃ相当悪態ついてブーブーと文句を言ってました。でもこれがいけなかったんでしょうな。ネットのノリで口汚くクソ坊主だのなんだのと言ってたやつが次におかしくなりました。供養から1週間くらいした頃でしょうか、夜久しぶりに居酒屋で飲んでいるとき、妙に怒りっぽいと感じたんです。まあ仕事も忙しいだろうし、それに政権交代直後でいろいろあった頃です。ストレスがあったんだろうと思ってました。ところがその翌日にいきなり職場で倒れたんだそうです。酸欠症状で病院へ担ぎ込まれ、あれこれ検査を受けたら心臓がパンパンに膨らんでいて破裂寸前、慢性高血圧から来る心筋肥大で心臓が筋肉の塊になっていて、結果的に血管の数が少なくて心筋梗塞に、心臓の半分が機能不全に陥っていて、医者が言うには今現状で心臓が動いているのが不思議なんだそうです。とりあえず入院して様子を見たのですが、当初1ヶ月程度の予定で入院したんですけれど、丸3ヶ月の入院でした。すっかり秋を通り越し、もうすでに寒い頃になっていた時期でした。カテーテルで手術して心臓の機能を改善するように仕向けたんですが、全然良くならなくて、薬も効かなくて、強めの高圧剤とか血管拡張剤とかバンバン投与しても全然効果がなかったそうです。そのまま年を越して、結局は心機能がろくに改善しないままパンク、腎臓の神経を切る手術とかも選択肢にあったとかと聞いています。で、あれこれやりすぎて今度はまともに動かなくなってしまったとかで、今度はペースメーカー入れました。今も週に2回は病院へ行ってますね。彼が一番ひどい症状です。以上、固定の無念塚っていう題名の話でございました。で、ジータレス読み、309、今日は早いな、おちゃん明日は休みだよと。世間一般はね、世間一般は休みですが、自分は休みじゃないんで。で、310、自己責任系来た、いつも3回繰り返し聞く人気をつけてと、うん。で、311、出た自己責任系、久しぶりですかね。で、312、こういうのって大体寺の坊主が払う役割だけど、個人的には神道や陰陽道の神職のイメージが強いな。怖い話にはあまり出てこない気がするなと。わからないけど、お札とかももともとは後者が最初じゃないかなと。うん、神社、そうね、お寺の方が多いのかな。なんか住職っていう寺の坊主の方がなんか、うん、多い気がする。確かに。で、313、自己責任系は聞くと変なことがあるからやめとこうと。まあそれは自己責任って言ってるぐらいですから、やめとこうという人はやめといた方がいいですね。で、314、おっちゃん番茶、出遅れたけど今から聞かせていただきますと。あざっす。で、315、知っている人の数が多ければ多いほど何かが薄まるのであれば、英語、フランス語、中国語、ヒンディー語、ロシア語に訳して拡散すればかなり薄まるんではなかろうかと。うん、今人口は半端じゃないからね。で、まあそれなりに、インターネットをやってて、そういうのが好きな人っていうのはそれなりにいるだろうから、うまく拡散すれば。っていうか、もうツイッターで拡散すればいいんじゃないツイッターとかフェイスブック。フェイスブックだとわかんないけど、YouTube に載せちゃうとか。 拡散はいろんな方法で、しかも相当早い段階でドーンといけるだろうから、うん、薄まんじゃないの、そうしたら、うん、で316、イサムさんこんばんは、と晩はです、聞かせていただきます、あざす、録音を通勤のお供に聞かせていただいておりますと、ご丁寧にありがとうございます、はい、で、317、人は寺、物は神社って聞くなと。ああ、なんかそういうのあるんですかね、全然自分わかんないのと、あまりその辺気にしないで読んでたから全然わかんないですわ、で、318、この前存在しない神主まで用意してた話あったよねと、あっち行けこっちに行ってみれって指示してたやつ。ああ、なんかありましたよね。はい、でですね、今日はこの辺で終わりにしましょう。陸物を3つやり終えて、約1時間ぐらいの配信、ということで、はい、今日はこの辺で終わりにしましょう。とりあえず、まあ大半の陸は答えてきてるんじゃないでしょうか。はい、じゃあですね、終わりにします、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。録音ファイルはアップしていただいて、いただきたいと思っておりますので、もしよかったら落として聞いてみておくんなましということで、それではですね、また次回、いつになるか分かりませんが、ずっとモンハンやってるかもしれないんですけども、わかりませんけども、とりあえずタイミングがあったらよろしくお願いしますということで、じゃあ終わりましょう。じゃあ、ありがとうございました。お疲れ様でした。では、この辺で、ほいじゃあ、バイバイ。